皆さん、トークマッチってご存知ですか？トークマッチとは、ラジオトーク内の話し手と話し手を結ぶ、マッチングサービスです。アンケートに答えながら、トークマッチに登録。すると、チューナーが、アンケート内容を分析。普段出会わないようなマッチングがされ、通知が来ます。公式アカウントと相手の話し手を交えた、チャットで基本ルールが伝えられ、あとは、日程調整。そしてラジオ収録やライブ配信、スタートです。ぜひ登録し、素敵な仲間を見つけてくださいね。
声と声を結ぶ、トークマッチ。
松木さん、個人の見解で結構ですが。
ありがとう。
おや、回線が。
はい。
もしもし。
はい、もしもし、はいはい。
左やったら松井裕樹じゃないですか、やっぱり
楽天の松井裕樹はやっぱ最、思いやつきますわね。うん、
はい、
うん、どうですか、この中に宮城なんていう名前は出ませんか？
ないでしょう、多
分。個人的にはめちゃくちゃありだと 思いますけどね。
見てみたい気はしますけど、
はい、
きっと選ばれない
でしょう。うん、まあ選ばれないでしょうね。、
はい、う
ん、
そうか、
びっくりしますけど、
うん、
なんだっけ、
うん、はい、
あの韓国のスポーツ新聞が、はい、その宮城、
うん、
なんだったかな、高校ジャパンかなんかで宮城にケチョンケチョンにされてるんですよね、韓国代表。はいはい、なんかそんなことがあ
るんで
しょ。そう、そんなことがあったらしくて、
サブライの高校代表のやつか、
それもその前ですかね、
その前
2年目なので、わかんないですけど、ちょっとなんかそんなことがあったらしくて、だからその千賀じゃねえや、中川が辞退っていうのが発表されたときに、宮城が選ばれたら韓国代表は壊滅するみたいな記事が飛んでて、おお、そんなに苦手意識持たれてるんだと思って、ちょっと笑いましたけどね。
へえ、でも宮城選べても面白いだろうなと思うしな。他どうですかね。野手陣でも投手陣でもいいんですけど、国を代表する選手だと、金メダルを狙いに行くんだったらこいつが必要じゃなかろうかというような選手、じゃあ松木さんからお一人、あの打者でもピッチャーでもいいんですけど、本当はこの人が欲しいんだよという選手いませんか？
まあ、メンバーは僕知らないんで。
あ、そうなのか。うんうん、
はい、
まあでもまあ国を代表する選手であるならば、僕はこの人は推しですっていうのがあれば、選ばれてようが選ばれてなかろうが教えていただけたと思うんですけど、いかがですか？出したでも通してもいいですよ。
岡本って選ばれてるんですよ。
誰？
ジャイアンツの岡本。
岡本は選ばれてないんですよ。
あれ、そうなんですか？
うん。
どうして？
どうして枠の問題でしょうか。内野で言うと、うん、坂本
とか
山田とか村上だとか、はいはいはい、浅村だとか、あの辺が結構こぞっているので、なんじゃかんじゃあって岡本は選ばれてないです。
そうなんですか。
はい、岡本和真が入ってるといいのになですか。
はい、長打力は魅力で、
うんうん、おっしゃる通りで、多くのプロ野球ファンの方がそうおっしゃってくださってます。うん、右打ち左打ちっていうのもあるんでしょうしね。うん、岡本にしてみたらサード、ファースト、レフトと3つポジションをできるということもあって、ホームラン、打点ともにこうリーグトップ に近いところにいますよ。うん、
あれですか、やっぱり村上を選んでる以上、タイを選べないっていう。
似たタイプだと思われてるのかね、右と左とは違えどっていうような印象があるんですけどね。うん。岡本くんは、この稲葉ちゃまでは選ばれませんでした。はい。でも、岡本和真を押す声っていうのはよく聞きます。はい。松木さんにそう言ってもらえるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。
はい。
はい。FR くんいかがですか？
投手野手一人ずつ。う
ん、いいよ。
まあ、
うん、
まあ、これちょっとタイガースキャストでも話した話ではあるんですが、うん、まあ、野手はやっぱり岡本ですね、ジャイアンツの。
うん、
まあ、攻撃面の成績は、まあ、村上に勝るとも劣らない、
はい、
だんだん最近なんかちょっと上げてきた印象があるんですが、うん、で、守備面で、うん、ファーストをできるファーストをシーズンでやってる人間が代表にいないと、うん、まあ、村上ぐらいしかいないと、
はい、
でファーストを村上にやらせるとサードがおらんと、
はい、
いう話になって、しかも村上のサードってあんまり良くはない、お世辞にもちょっと褒められたものではないので、
はい、
申し訳ないですが、
はいはい、
なのでそういう意味で岡本はその守備面、うん、攻撃面ともに一枚あるといいのではないかなと思うんですね、
うん、
まあ、もちろんそのサードができサードで、ね、ずっとやってるっていうのもありますし、ファーストもできますし、
うん、
で長打力にも期待ができますよ、
うん、
まあちょっとさすがに外野守備やらせるのは怖いなと思いますが、
ね、うん、はい、
そういう意味で岡本は入れてもいいんじゃないかなっていうところですね、
うん、
でピッチャーの方は、
はい、
そのさっきも言った通りやっぱり左の中継ぎが1枚欲しいなっていう話と、
うん、
今回、まあ、松井裕樹はさっき出たので除くとしてっていう話で前提でいきますけど、
はいはい、
あの今回代表にあの阪神の青柳が選ばれてるんですね。
青柳晃洋、はい、
あの変則で稲葉さんは先発も中継ぎもできるからって言ってたんですけど、はい、青柳あのプロ入り後中継ぎ一試合も投げてないんですね、
はい、
あのお前は何を見ていたんだっていう話なんですけど、
はい、
この辺があの、ね、稲葉さんに突っ込みたいところではあるんですが、うん、そういう意味で言うと巨人の高梨なんてどうでしょうと思ってるんですよね。
左の
そうですね、左の中継ぎが単純に枚数が薄いので欲しいよっていう点と、うん、あとまあ変則なので簡単には合わせられないだろうと、
うん、
でそれからまあ YouTube の配信もしていて人気も抜群、
うん、
で料理も上手と、
はい、
もうこの上ないですよね。
そうですね、うん、
もうあの野球以外にも何拍子か揃ってるので、
うん、
ちょっとまあ面白いんじゃないかなと。そのなんていうんですか、ちょっと言い方悪いですが、ヘンテコ投手枠も満たす、
はい、
左不足も癒してくれる、
うん、
中継ぎもできる、うん、中継ぎしかできないか、うん、先発はできないけど、
そうで自ら、配信活動もできるっていうメンタル的
に。そうですね、
うん、
もう広報活動できちゃう
からね。そうですね。うん、いつだっけな、先月の頭ぐらいにあのコラボレーションさせてもらった、ショーンの野球チャンネルっていう番組がやってる、ショーン君も同じこと言ってました。高梨選手、
そうなんです
ね、うん、ぜひ本当は見たいんだよって言ってましたね。うん、
いやーまあね、なんか巨人に2人になっちゃってあれって感じがしましたけど、まあ、
うん、
そこは公平にあれですけどね、うん、まああとはまあ、うん、本当はあの梅野が追加招集されてなかったら梅野って言いたかったんですけどね。
なるほどね、うん、
まあ招集されたので特に何もないですと、
うん、はい、
佐藤輝明は4年後に来たい。4年後はないか。
ああ。
野球はないわ。なくなってるわ。
ああ。僕、だからこそですよ、
はいはいはい。
4年後ないからこそ、佐藤輝明はオリンピックで見たかったなと思った
んです。個人的にはちょっと早いかなって思ってます。
でも、旬ではあれですよ。
いや、まあ、旬って言ってもいいんですけど、うん、まだ先なんじゃないかなと個人的には思うので、
あ
で、うん、まだまだその穴も多いですし、
今後も伸びしろあるでしょうけども、
まあそうです ね、なんで
出会い頭の大会ですよ、あの国対国のやつなんちゅうもんは。
そうですね、
うん、あとはサード外野と2つあのまあまあある程度できますよと、あと パワーもこう負けませんよ。あとはなんでしょうね、こう持ったものですよね、あの、
まあ、そうです
ね、うん、
そういう意味では、うん、あまあでもあのメンツの中でスター性がどこまで輝くのかっていう話になってきてしまうので、スター性という点は置いとくとして、まあ、三塁守備はまあめちゃくちゃうまいと思いますよ、手前味噌ながら、
うん、
ただまあなんまだ1年目なので、うん、そういうところもあって、
うん、
まあ疲労とかも考慮したいですし、うん、まあ別に、まあ言い方は悪いですが、お前ならまだもっと機会はあるだろうと、別に。
なるほどね。
今選ばれなくたって、
うん、
そんなに なんていうんですか、急いで何しのっていう話だと思うので、
うん、っていうのもあるでしょうね。うん、22、まだまだ3、22か、うん、
22ですね、今年ね、23ぐらいの年、
うん、無理せんでいいんですよ。でも、
う
ん、
そうですね、
無理してる佐藤輝明見たくないですかと。
見たくないですよ。
そうかな。無理
しない。優勝できるとしたら今年しかないんだから。
ああ、チーム事情としてか。そ
う
か。
いや、まあ、チーム事情としてっていうのもあるし、うん、まあ別にその今年ね、オリンピックに出たから必ずなんかっていう話ではないですけど、別に今、うん、今無理する年じゃないでしょ。今年は別にまだ。プロ1年目なんだし。
確かにね。うん、いや、この調子の佐藤輝明を国際戦では見たいなと僕は思うんだけどな。
まあ、もっとなんて言うんですか、うん、人に余裕があって、例えばもう1チーム50人ぐらい登録できますよって話であれば入れてもいいと思うんですよ。その試合ごとにね、メンツ入れ替えてお休みの日を作れてみたいな運用なのであれば全然いいと思うんですけど、結構枠がギチギチなので、
うん、
あの割と選手もハードな使い方をせざるを得ない。
そうですよね。
そういう環境下に送り出すのはちょっと、
うん、
時期尚早というか。
なるほどね。うん、
感じがしますかね。
うん、わかりました。わかりました。あとね、どうですかね。左のリリーフって高梨や松井の名前がよくわかるけど、巨人の大江流星というのはそんなに名前が上がらんもんですか。
ああ、単純に知名度の問題じゃないですかね。
そうなのかな。他球団に対する。うん。あんだけ端っこの踏み込んで、何でしょうね、クロスファイヤーのストレート投げるピッチャー、なおまし他球団にも見当たらないと思うんだけどなと、うん。
個人的にはすごく嫌なピッチャーなので、うん、ね、ぜひともあの阪神戦以外でその実力は遺憾なく発揮していただいてという。ところでございます。
うん、僕も大江流星なかなか買ってんだけど、そう評価高くもないんだなっていうのは印象なんですよね。
単純に知られてない。まだまだそういう意味ではまだ佐藤輝明同様これからの選手なんじゃないですかとは思います。
確かにそうなのかもしれないね。
うん、今はまだそのなんていうんですか、巨人のその中継ぎにいるちょっと出てきてうわって思うあいつっていうその位置づけなので、うん、はい、それが多分。もうあと2年も今と同じように活躍してれば、うん、うわ、大江が出てきたよってちゃんと名前が覚えられて認知されるんじゃないですか。
となればね、いや、いいっすけどね。松木さんは大江流星ってご存知でいらっしゃいますか。
名前だけは知ってます。
名前だけは知ってるけど、あんま動いてるとこは見たことないですか。
ラッとしか、はい、あまり中継を見ないんで。
うん、うん。ぜひ、そのうちまたお目にかかると思いますので覚えていただけたらと思います。
はい、我々としてはお目にかかりたくないんですけど、
ね、はい、そんなこんなで喋っておりますと50分待ってますよ。この辺大変満足してますけれども、皆さんいかがですか。
うん、1個まあ僕は割とあの静岡地元の選手は、ね、追っかけてるんですけど、増井さんってお元気でしてらっしゃいますか。
マスイ
たまに先発しますよ。
そうなんです。それ
一応ローテーションに入ってます。
あ、一応ローテーション入ってるんですね。
入ってます。
それはよかった。
6番目ぐらいのジャル。
ハムからオリックスいたマスイか。
あ、そうです。マスイさんですね。
なるほどね。ああ。じゃあしっかり戦力な
ってた。5回投げてくれたら、うん、ええからっていう。6回。
まあ。お元気なら何よりって感じなんですけど。
そうか。FR 君は結構話題の中に静岡入れてきますもんね。
そうですね。まあ、とどのつまり、うん、1個は球団がないので、静岡には。
うん、
そうですね。
地元の選手って、やっぱりこう、話題に上がりやすいというか、うん、球団があると、その球団の選手が話題に上がると思うんですけど、うん、そういうのがない分、ちょっと静岡の選手は注目しがちなのと、まあ、単純に静岡が田舎だから、
うん、
なんていうんですか、その、保守的というか、地元が好きなんですよね。
ああ、そっかそっか。ああ。なるほどな。
それでも、ね、光一静岡出身なのってたまにびっくりすることありますけどね。
誰びっくりした？例えば。
最近だと、うん、なんだっけ。楽天の鈴木大地とか。
楽天鈴木大地
は、自分、千葉に越してきてから知ったので。
はいはい、
お前そうなんだってなりましたけど、
ね、なるほどね、まあね、地元選手ですとか母校の選手ですとかね、
そうですね、ね、
いろんな思いもありながらですよね、シーズンもありながら、オリンピックもありながら、いろいろこう野球は続いていくわけでございます。いたところでこんな締めでどうですか、松木さんいかがですか。もうちょっと何かありますか。
今ね、ゲームの中に 5球団がひしめき合ってるんですよ、パリーグ。
あ、何やら日ハムが1人 B クラスなんていう話もありましたね。
はい、
うん、
でね、やっぱりね、ソフトバンクが怖いんですよ。
バンクね、
千賀が戻ってきて、はい、今いないキューバの選手が戻ってきて、
はい、
で8月になったらカチッとどっかでカチッと音がして、
うん、
グググググって上がってくるんですよ、いつも。
ああ、
ああ、秋まで突き抜けるんですよ。
なるほど。
それがね、怖いんですよ。今日もなんか、エコーな勝ち方してる。
バンク、今日そうだ
ね。してましたね。
すごい出たかったな。バンク、バンク。
同じことを巨人に思ってますよ、我々は。
1.5 まで来たね。
いやー、まあ、ちょっとできすぎてたので、まあ、個人的には想定内というか、まあそうなるよねとは思ってましたけどね。
ああ、
そんなすんなりはいかないと思ってましたよ。
とりあえず今言われたバンク対日ハムはバンクが7対1で勝ってると。マルチネスっていうのがなんかオリンピックに出るんですってね、今回ね。
ああ、らしいですね。
代表に選ばれたって、オースティンとかあの辺も選ばれたっていうふうにいうような報道があったような気がしますよ。
古巣の日本ハムにきっちりお返ししましたね、マルチネスは。
本当だね。でこの人は月間先月月間 MVP でしたっけ、ホークスとしては。ホークスとしてはとか、パリーグとしては。
あれそうでしたっけ、ちょっとその辺ちょっとあんまり見てないのであれなんですけど、
う
ん、
自分の配信でそんな喋ったことがあるので多分そうだって合ってると思います。
あ、そうなんですね。
うん、巨人もね、交流戦負けたですよ、マルチネス選手には。いいピッチャーだなぁと思ってたら調子が良かったみたいな。あと、巨人と阪神の差が 1.5、うん、合ってないよの
もって詰まってましたね。まあ合ってないようなもんですね。まあ何より今悪いんでね、阪神、
うん、ね、
ま、ボロボロなので
また上がってくると思いますよね。
うん、それを期待してますよ。うん、
はい、なんだっけな、今日からデラロサ戻ってきたのかな、
投げてましたね、うん、今日
で、もうちょいすると、また、吉川直樹が戻ってくるのかな。
あ、
こうなると、うん。ちゃんと揃うのか。2億、3億の外国人はいなくなりましたけれども、2人ね。うん。原油戦略でそうな、まあ、なるのかなと。で、また、オリンピックの関係で8月31日までトレードや補強は OK だって聞いてるので、また何かしら引っ張ってくるのかなと思ってますよ。外国人とかね。うん、
うん、そうですね、うん、二方がね、阪神来たんでね、どうですかね。
それがありましたね。阪神が中谷選手が、ホークスに行って、ホークスからは二子選手っていうのは入団しましたよ。
なんか、になるんでしょう。
あ、どうなんですかね。でもなんか、いきなりぶっつけて先発するなんて記事も出てましたけど。
あ、そうな
の。まあ、阪神ファンとしては、まあ、まだ中谷売れるんだっていう。ちょっとした思いがありましたけど、まだあれなんですね、あの2010何年の
ホークスでやれるんかな。
いや、どうですかね。
いつかさ、ホークスは田村とか吉村とか取った時期あったじゃないですか、ベイスターズから。
はいはいはい、はい、
それに近いイメージで中谷取ってんのかな。
田村吉村と比べますかね。
違うのかな。
ちょっと課題な気がしますが、
うん、
まあ、まあ別にあのね、別に何の恨みがあるわけでもないので頑張ってきてくれっていう地元ですし、
出身集めますよね、最近。
ああ
、そうっぽいですね。
地元枠か。中谷そうなんですか。
中谷は福岡大大堀だっ ったかな。
ああ、そうなのか。
どこだっけかな。中谷はね、中谷は、あ、城東高校か。福岡工業大附属城東高校です。
そっか。じゃあ、もしも、オリックスに入った山下俊平太君が、花開くと取られちゃうかもしれないね。松木さんね。みたいなね、
そうか、うん、イノベーションのやつだ
みたいなね。でもなんだっけな、バンクは上林がなんか怪我したんですから
しいですね。
うん、
だからなんか慌てて外野しとったみたいな風な見方をする人もいましたよね。
まあ、
阪神は二砲どう使うんでしょうね。
阪神二砲、
なんか、映像を見た感じ、なんかデータとか見ると、やっぱ変化球が豊富で、なんかストレートと、なんか動く、そのなんていう、ストレート系の球、うん、ツーシームとか、カットとか、うん、なんか組み合わせる、なんか外国人みたいな投球するんだなと思いましたけどね。
速い球は少し動かす系の、こう、ゴロ打たせる、デトル系のやつか。
そうなんですよね。打たせるデトル系のやつで、うち大丈夫なんかなと思いますけどね。
ああ、守備陣が。
日本が第4苦手やったんですよ。
あ、オリックスはそうですか。はい。
ええ、うん。あの、セリーグ行ってくれてラッキー。
そうですか。
ああ、うちで使いこなせんのかな、ゴロピッチャーみたいな感じしますけどね。
でも、はい。
こういう言い方をするとね、うん、ちょっとあれですけど、まあ、幸か不幸か糸原が戻ってきてしまったので、あえてゴロピッチャーという側面で語るのであれば、糸原が戻ってきてしまったという表現を使わせてもらいますけど。
セカンド、はい。うん。
あのセカンドの守備範囲は絶望的なんでね。
そうなのか。
めちゃくちゃ狭いんですよね。
ああ。
で、肩もあんまり強くないので。
うん。今のトレンドには合ってないってことですよね。
ただまあ。
バッティングは良さそうですけどね。違うかね。
うん、あまり超えないと勝ちないと思ってますけどね。あの守備は取り返せないと思ってますよ。
そうですか。
まあ、何せね、643のゲッツー取るときにショートが自分でベース入って投げた方が早いって言われますからね。セカンドに回すより。
うん、そういうシーンは、なんか、お見受けした記憶が何とかありますけど。
本当はね、ちょっとあれを超えるセカンドが欲しいところなんですけど。
ああ、そう。まあそれはまだ育成からでしょ。どっかのドラフトで取ってね、みたいな話になってる。だから現状は糸原選手か、あるいはこう今いる選手で作っていかないといけない。でその中のナンバーワンセカンドは糸原選手なわけでしょ。
そうですね、うん、そうなりますね、うん、ただまあ、うん、なんていうんですかね、そのすごい、その、個人的には糸原選手って、オール D って、その、まあ、パワプロとかのゲームに親しみがあると伝わる表現かと思うんですけど、うんうん、はい、オール D な選手だと思うんですよ。
わかるよ。
足もパワーも、守備も、普通というか、
うん、
なんていうんですか、まあ、取り立てて、下手なところはないけど、うん、じゃあ魅力、とんでもない魅力があるのかって言われると、まあ、打率が高いっていうところがね、ありますけれども、
うん。
なので、こういう選手って控えに欲しいなとは思うんですよ、ね。
あパワープレイとなんか特殊能力が赤いやつが3つ4つありそうなイメージありますけどね、糸原さん。
エラー。
あ、そういう赤いじゃなくて、あの、ポジティブな方で。
ああ。
うん。
パワープロのポジティブは確か青得だった気が
する。青だっけ。ああ。
特殊能力青ですね。
そっかそっか。うん。なんだろう。なんか、なんかチャンスに強いだとか、広角に打てるだとか、そうです、ね、あるんでしょう、ね、きっと。うん。
だからそういうのも含めて代打に欲しいなと思うんですよね。
う
ん、
そうか。
な
るほど。そっか、でも、セカンドな。ジャイアンツもなかなかセカンド問題が解決しませんが、もう20年、30年ぐらい解決しませんが、各球団同じような悩みがあるんですね。
なんかもう、まあ、絶対ありえないでしょうけどさ、そういうところを思い切った大型トレードとかやってほしいんですよね。
ああ。
まあ、ありえねえだろうって思いながら言ってるんですけど、これ。そのセカンド余ってる球団からセカンドもらってくる代わりに、
うん。
まあ、お互いに主力級で交換するみたいな、うん、できないかねとは思いますけど、
余る余らんは別にしてですよ、あの球団によればこう FA 海外 FA を取得したらすぐにお前行ってこいっつって背中を押すぐらいの勢いのある球団からじゃないですかどことは言わないけどそこにで作られたセカンドとかね、まあ、狙いかも その FA を宣言する直前のような選手がいたらね、囲ってもいいだろうし、なかなか興味かつてあった落合のトレードみたいなことはなかできませんもんね、うん、でも、
まあ、
うん、はい、
無理でしょうね、
うん、でも去年は巨人の高梨ウィーラーあるいはなんじゃかんじゃうぞむぞあったで、トータルで年間で見ると5対6とか7とかのトレードになってるんですよ。十数ヶ月みたいな単位で見ると、うん、
楽天のトレード面白かったですよね、うん、FA そのシーズン前 の、 その、涌井鈴木大地と三馬、うん、福田周平、
うん、
酒井小野あと飯巻か、
うん、
楽天ロッテのトレードとかその楽天巨人のトレードとか、
うんうん、
まあ、楽天ロッテは FA 絡んでるんでトレードとかどうかは微妙なところですが、うん、あれ面白かったですよね、
うん、あれ1対1とか1対2とかじゃなくって多分トータルで見てのトレードだったんでしょうねっていうふうに思うんですよね。
そうですね、
うん、であるならば一気にこいつとこいつをガサッと変えるんじゃなくてもちょびちょびのでもやってみても面白いかもしれないしね。なんせ8月の末まで伸びたわけですから、う
ん、なんか巷で言われてるのはその中谷二保がなんかソフトバンク側からすると釣り合ってないと、
ほうほうほう、
中谷はでかすぎるんじゃないかみたいな声を聞くんですよね。
おお、そうなんだ。
他球団がどう思ってるのかちょっとよくわかんないですけど、個人的にはあ、まあ別に妥当とは言いませんけど、まあ、まあまあまあのトレードかなと思ったんですけど、なんでもう一トレードやってもいいんじゃないみたいな声はソフトバンクファンの方から聞きましたね。
へえ、
高山と田中正義って言われてましたけど。
あ、え、高山と田中正義
で、そのなんていうんですか、お釣りトレードじゃないですけど、してもいいんじゃないぐらいのこと言われましたけど。
さっきも言われたように、松岸さんが言われたように、オリックス戦にはとても日本は強かったってお話してらっしゃったし、ね、田中正義と田中正義、今、しっかり戦力になってるっていうふうには、やつを見たことはあるけど、違うのかな。
そうですね、なんか戦力になってるっていう見方と、うん、投げれるよっていうアピールで投げてるっていう見方とありましたね。
うん、なるほどね。そっか、うん、まあでも総合的に年間通じてのトレードだよっていう風にな見方もしてみてもいいのかもしれないですしね、
うん、まあそうですね、
うん、
ちょっとまた、うん、オリックスさんからもいい選手をもらいたいところなんですけど、糸井西に続く、ちょっとそろそろちょっと西も糸井も限界が近そうなので誰かいないですかね。
松木さんどうですか。
誰を召し上げられるんでしょうか。
召し上げられるんでしょうか。
次 FA 取るの誰なんでしょうね。もうリックスさんは
若月とか近いのかな。そんなことないのかな。
ああ、若月か。なるほどな。
わかんないけど。
いい岡田はもういらないですよね。
いい岡田はさすがにもう一花咲いてからじゃないと厳しいんじゃないですか。ちょっと FA で手を挙げるのはしんどいと思いますよ。
うん、
まあトレードならありえるかもしれませんけど。
っていう岡田な。打たれたよ巨人戦は交流戦で、
形は
ああセカンドですよね。個人的にはめちゃくちゃ欲しいですよ。さっきも言ったとおり、
大丈夫ですか。
海
洋性大腸炎があるから
あ
フル出場はできないですよ。
えでもあ、まあ、これは人に、阪神ファンでも多分人によって意見違うと思いますけど、僕は糸原より守備良ければそれでいいと思うので。ちょっと、 うん、まあ多分そこはその糸原のその打撃と守備どっちにウエイトを置いてるのかって個人の意見になっちゃうので、
うん、
これがファンの総意とは違ってくると思いますけど、うん、僕は守備のいいセカンドだったわけですよ。
いや、そのタイガースキャストを一生懸命聞いてるんです僕。
はいはいはい。
で糸原選手なかなかこう人気ないよねってこの間ゼロさん君に言ったら、ゼロさん君が僕がじゃあちゃんとサポートして応援しますからって言ってうん、ゼロさん君が代表して応援してくれそうです。糸原選手
なんだっけ、その足立選手のあれは何ですか、1週間に1回ぐらい休まなきゃいけないとかでしたっけ。
そうですね、
うん、なんか
今日も休んだんですよ、
うん、まあ、うんうん、まあ、でも逆にそれ以外でやってくれるのであれば、週一で若手試すと思えばね、
うん。
に、個人的には問題ないかと思いますが。
うん。うん、阪神にしてみたら、こう、先日もこう、糸原選手が怪我で抜けてた時には、小保田選手が入ってたりだとか、
そうですね。
あるいはこう、大将ね、セカンドができるでいうと、熊谷選手もできるんだろうし。
熊谷、あとまあ、うん、
はい。
中野、木浪。
うん。
で、北条もたまには、たまに入ってます。
北条
最近、ファ
ースト
とかサードがメインですけど、うん、で、巨人からいただいた山本さんがいたり。
そうですな。あの人もいましたな。うん。
まあ、枚数はいるんですよね。
うん。安定してこうレギュラーとしてっていう部分で物足りなさを感じるというところですよね。
そうですね、やっぱり
菊池山田クラスが欲しいんでしょ。
いや、そんなまあどこも欲しいんじゃないですか。あそこのクラスになってしまえばもう
ですわな。あ、でも文句が出ないっていうクラスだとその辺になっちゃうもんね。
そうですね、
っていうとこ、贅沢だお前だ言われちゃう。
まあそうですね。
うん、
まあそのなんて、さっき最初にも言った通り打線が好調な分ね、
うん、
あ、得点力というか長打力に困ってないので、うん、そういうことが言えるんですよね、やっぱり。
もうい
う意味では贅沢だと思いますよ。
阪神ファンの方から長打力に困ってないなんていうワードが出てくるの初めてですよ。
僕もあの阪神ファンになってから長打力に困ってないって言ったの多分初めてだと思います。
あぐらいね、長打っていうのはなかなか出にくいもんなんですよね。
いや、まあ、あればあるだけいいですからね。
そうね。
そんな、棒あってもいいですから。
はい。今日ですよ、はい、なんとなく流れで、ね、松木さんとこう、FR 君とこうお引き合わせしてですよ。秋のですね、日本シリーズの関西サブウェイシリーズの前哨戦みたいなおしゃべりできたらいいかなと思って、お二人と集めて3人で喋ってみたんですけれども、そうそう、締めたいかなと思うんですが、いかがですか。
はい。
はい。松木さん、いいですか。
はい。
はい。松木さん、今日は一種はなかったですけど、大丈夫ですか。
え、ああ、今日は。用意してないんで大丈夫
です。大丈夫ですか。はい。じゃあ、FR 君、じゃあ、番組告知をしていただいて。
あ、はい。毎週火曜日に、ポッドキャストで、タイガースキャストという番組、僕は、出演してるだけですが、
うん、
週替わりで MC が交代して、毎週阪神中心に野球の話をしておりますので、ぜひ、ポッドキャストで、タイガースキャストって検索してみてください。最近、Spotify で配信を始めたのと、それから、YouTube のチャンネルに、毎週月曜日にダイジェストが、うん、ダイジェストの映像が配信されているので、そちらもぜひ、一度、チェックしてみてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。FR 君は、トモローさんという MC が、の回にね、出てられる。
そうですね。
はい。何やら、噂では、新しいメンバーが入られるんですけど、
そうですね、配信、これいつ、この音源がいつ配信されるのか分からないです
けど、この音源は7月4日日曜日お昼ぐらいの配信になっております
。7月4日、あ、明日あげるんですか、
はい、
早いですね、
はい、
だからその7月6日の配信が、新旧市さんの配信、
そうよね、
新旧市さんが MC 会の配信で、うん、その次ですね、7月多分予定通りでいけば13日の配信で新メンバーさんがいらっしゃるらしいので、
はい、
僕もね、何も聞かされてないので楽しみですよ、すご
く。あ、何も聞かされないですか。
あ、なんか、あの、トマトさんと、トモロさんは知ってたらしいですけどね。僕はあの場で聞かされたんで、先週というか前回の収録で聞かされた
んで。あ、そうなんだ。あー、なるほど。はい。ということで、着々とですよ、タイガースキャストは。パーソナリティの数が増えていってますよね。
そうですね、楽しい限りです。
なかなかこういう、ポッドキャストは聞かないですよ。僕はいろんなポッドキャスト山ほど聞いてるけど、あの、レギュラーがどんどん増えていくなんていう、聞いたことないもん、こん
な
の。
なんか8月ぐらいに、8月お盆の週ぐらいに、確か400回に、配信400回目になるらしいので、なんか記念の企画があるらしいっていうのも聞いてるんですけど、やっぱりそっちも内容知らないのでね、僕は。
首脳陣の方に入ってないんかいな、あんた。
いや、まあ私はもう、リスナーさんとほぼほぼ同じ目線で、タイガースキャスト参加してるので。
傭兵的なもん、まあ、部分だね。
でもまあ、それはそれですごく楽しいのでね。あと皆さん優しいので、生意気言っても許してくれるんで。
はい。はい、じゃあ、新メンバーも期待しつつですよ、
うん。そうですね。僕もすごく楽しみにしてるので、ぜひ、お聞きの皆さんも一度チェックしてみてください。
はい。ということで、はい、タイガースキャスト絶好調配信中でございます。毎週火曜日、はい、配信でございます。チェックしていただけたと思います。いったところで、本日のベースボールカフェキャンチ以上にしたいと思いますけれども。
はい。
よろしいでしょうかね。
はい。ありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。面白かったです。